ゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
さあ、お久しぶりです。
お久しぶりです。ちょっと、
あの、
音の調子がちょっといつもと違うと思うんですけども、あの、今回LINE が不調ということですね。でですね、iPhone からの収録となっております。
でも音の調子が変なら俺だけでさ、HN にとっては別に何でもないんじゃない。
まあよくわかんないけどさ、さっきからずっとなんかああでもないこうでもないしてたじゃないですか。
そうなんだよね、
難しいんだよね、通話収録はね。
本当にさ、古い家に住んでるとさ、全くこの Wi-Fi に考慮されてないからさ、Wi-Fi できるとこなんて本当わずかじゃん。
はい。
いや、人によると思うけどさ、
俺
の部屋は Wi-Fi からすごい遠いんだよね。
そうなのか。
10メートルの LAN ケーブルかかって、あの、廊下を伝わせてね、必死にやって繋いでんだよ。
ああ、そうだ。お前の部屋、世界の端みたいなとこだもんな。
そう。
うん。
世界の端なんだよ。
はい。
そう。ネットサーフィンできないの。
なんでよ、そんなところがお前の部屋なんだ。
まあ、しょうがないからじゃない。
そうだね。はい。
さて、今回表紙は、キムタクですよ。
そう。キムタクがごとくということで。
2018年9月27日号ですね。カムロ町に新主人公、新たなドラマの幕が開く、ジャッジアイズ、死神の遺言と。
はい。
ということで、ファミコン通信をやっていきたいと思います。
はーい。やった？ジャッジアイズ。
やってないよね。ちょっとスパイダーマンやるの忙しくて。
そりゃそうよ。スパイダーマンあったらスパイダーマンやるよ、普通。
ちょっとごめんね、ジャッジアイズできなかったな。
悪いな、のび太って。お前、ジャッジアイズやってろよって。
これ表紙の人は、これあれだよね。キムタクだよね。
キムタクです。
ね、ちゃんとデジタル書籍なのに。
まあ、デジタル書籍ですけども CG ということで許されたということみたいですよ。
じゃあこれから全部 CG でいいかもね。
そうだね、
このキムタク似てるとそれほどでもないよね。
そう、その微妙なね、こうキムタクっちゃキムタクなんだけど、あの微妙に似てないっていうところも、
これなんでだろうな。やっぱりってい
う
か、まあ狼じゃねえや、なんだっけ、新宿の狼だったっけ、あ、竜がごとくか。
おい、わざと言ったろ、お前。はい。ありましたね、
そんなに。このシリーズの有名人モデリングが独特のこう、癖があるよね。
そうですね。
絶妙に。
表紙にですね、の、右端に他の登場人物も出てくるんですけど、とてもじゃないけど、ピエール滝に見えないっていう。
ねえ、ちょっとこう美化しすぎで。
そうですね。
あと、これ上から順に、中尾明と滝藤健一と、ピエールと、あれ誰？翔介さんか。
そう。
微妙やね。
まあね、まあそんな、まあ、特集もあるんでちょっと見ていきましょうかね。はい。
最初の見開きは、アトラスがスタッフ募集と。
はい。ね、そうですね。調子いいですね。
あ、売れてんだ、アトラス。
売れてんじゃないの？だって、ペルソナさんとか。
あ、ペルソナ大人気だもんな。
ねえ。
メガテンとペルソナで、さらに新規タイトルも開発中ってことか。
そうですね。いいな。はい。次、ファンタジーライフオンライン。いつの間出てたんですよね、これ。
ねえ。どうなんだろうね。面白いのかな。
そう。
すっげえめんどくさそう。新しい。これさ、DS 版やったのね。まあ、新しいライフを始めようとするじゃんか。
はい。
あの、なんていうのかな、あちらを立てればこちらが立たないっていうか、木こりを満足にやるには傭兵になっとかないといけないし、
うん。
なんか、そういう、こう、一個のジョブだけで、こう、満足できるには作られてないんだよね。
ほうほうほう。掛け持ちが必須なんだ。
そうそうそう、うん。まあ、パフォーマンスをちゃんと発揮するには掛け持ちが必須で、ってなると、そう、要は全部、ほぼマスターしないと、その、様にならないんだよね。
うん。
BS の時に感じたことを言うとね。
はいはいはい。
なんていうか、まあ、めんどいよね。ミニゲームが作業でさ、経験値上げていかなきゃいけないんだけど、鍛冶屋とか、大工とか、
うん、
何回も何回も何回も何回もやるの。タイミングにも合わせてやっちゃう。はい、それをまたやるのかと思うと、うんざりだな。
まあ、スマホゲーってそんな感じだよな、なんかな。
やるよね。偉いよ、みんな。
うん、じゃあ、先どんどん進みましょう。
進んでいきますか。
うん。
なんか新ニュース。小高和孝が東京ゲーム設立。
うん。
弾丸論破の人たちか。
ああ、はいはいはいはい。うん。
そうか。人気あるもんな。
東京ゲームズ。東京ゲームズ。
トゥーキョーゲームズか。ああ、そっかそっか、
は
あ。なるほどね。
うん。弾丸論破と極限脱出のところの合同会社なんですかね。
うん。
へえ。なんて書いてますかね。日本ならではのクレイジーなゲームを東京から世界へということで。
ああ。
はいはいはい。
ねえ、なんかできんのかな。
うん。
まあ、ねえ、やっぱりダガンロンパっぽいものを、やっぱね、ファンの人は期待してんじゃないですか。
どうなんですかね。どういう。
テキストの。うん。
どういうものを作ろうとか、そういう話はまだないんですかね。
ね、
うん、
でも新作のコンセプトアートは載ってるよ、12ページに。
あ、本当だ。
小高と内越共同シナリオ。
うん。
で、面白いよね、この会社って。あの、メインの人がさ、シナリオライターがさ、中心っていうのさ、
うん、
新しくない？
そうだね。
結構珍しくない？なんか。
今。
ディレクターが中心のスタジオとかさ、
うん、
あるじゃん。デザイナーが中心のみたいな。
はい。
シナリオが中心っていうのってさ。
うん。
個人的には
なんかシナリオライターのさ募集が今高いんだよね、すごい。あのフェイトグランドオーダーでさ、
うん、
こう注目されてさ、とにかくシナリオだってことになっちゃったっぽくて。
へ
え。うん。
あんなめちゃめちゃ当たり外れあるよね。
あると思うけどね。だからなんかすごい結構いい年収で雇われてたりするんだよ。
いい年収っていくらぐらい？
え、なんか、すごい、あの、名の売れた人だったら1000万クラスじゃないの？
1000 万。あ、1000万。1000万があれば、あ、1000万。
疲れてるね。
ルンバが帰る。
そうですね。
1000万あったら、幸せだろうな。
だみんな、話をいいですか？ルンバがどうとかじゃなくて、なんかみんななんかし、ね、右へ習いでシナリオ思考になっちゃいましたからね。
まあ、シナリオライターの囲い込みが始まるのかな。
なんかさ、俺、まだモンストやってるけどさ、なんかいつもかモンストもストーリーを作って、なんかできたらしくて、うん。
マジで？
できてた。うん。
長年、意味不明なゲームだった超怖いモンストが。
そう、ない。意味不明ゲームとして楽しんでたゲームがさ、なんか、YouTube でさ、なんかアニメはまあ昔からやってんだけどさ、なんかどんどん世界観構築してってさ、
うん。
うん。それなりにやってんだよ、今。俺、意地でも見てないけど。今回のガチャは、なんかアニメのなんとか、が ら出るぞみたいなこと書いてるんだけど、うーんって。わかんないけど。うん、そんな感じみたいですよ。シナリオ重視のね、ご時世に、こういうシナリオの強い会社ができるということみたいですね。
ね。
はい。
でも字読むのめんどくせえからな。
はい。
まだシュタインズゲート終わってないんだよね、俺。
あ、そう。うん。いつからやってんの
?3 年ぐらい前にダウンロードした。そ
う。え、で、始めてんの始めては
、始めて、ちょこちょこっとこう、見て、うーん、と思って。何がいいのかな、これは。
そっか。もうそこまで向いてなかったら、もう諦めようよ。
そうね。
はい。
でも、ね、宿題を残しつつ生きてますね。
そうですね。
20ページ。
はい。
上田文俊のネクストプロジェクト制作中。
お、トリコの、
そうです。
人ですね。
これまでと同じ規模感を目指して、てんてんてん。
はぁ、あ。
ゲームデザイナー、クリエイティブディレクター、2014年代表作である以降、ワンダと巨像の開発に携わったスタッフを中心として、ジェンデザインを設立。
うん。
かわいそうに。
へぇ。すごいね、この人も。これまでと同じ規模感を目指したらもうどこの会社もついていけないよ。
うん。
と思うんですけど。
いや、もうほんと逃げてって。
うん。
て
そうですね。
これはもうなんかあっさりセガあたりが捕まっちゃいそうで怖いな。
セガあたりさすがにわかるだろ。うちじゃ無理っていう。
いや大丈夫だよ。作りますから。スマホでとか言って。結局プレステ5でさ。
そうですね。
12年後にリリースとかさ。
うん、まだ据え置き出してくれんだ。
プレステ5が長命になるんだよ、きっと。
うん、いや恐ろしいね。
恐ろしいよね。
まあでもさ、なんかこうグーの音も出ないのがさ、トリコはまあそこそこセールスいったの？
知らない。
うん。
いかないでしょ。
どうなんだろうね。
いってたまるか。
でも評価は一定のものがあったんじゃない？
一部の人間に熱烈な評価ってとこじゃない。
うん。
やったけど。すげえ退屈だったさ、あれ。
そっか。
まあ、それはね、Not for me ってだけで、決して悪いゲームじゃないよっていうのがわかるよ。
うん。
でもなんかさ、9年も10年もかけてさ、
うん、
あれだったらさ、完全赤じゃん。
そうだよ。
ね、あ、待ってこれ、待ってこれ。コールナイツが支援する名作の卵たちだって。
ほう。これ何？コールーンナイツって。
なんかね、上田、まずはアイディアやプロトタイピングと呼ばれる初期段階をコールーンナイツさんにサポートしていただいて、状況に応じて、どこかのパブリッシャーと組んで、開発体制を大きく広げる形になると思っています。
うん。
逃げて終わんねえから。
はぁ、あ。あ、じゃあ、ここに今度はお世話になるんですね。コールナイツ。
そうそうそう。という。そんな感じじゃない？
はぁ、
ね。
なるほど。
東京、モントリオール、サンフラン、スペインなど開発スタジオの所在地は世界各地。コールナイツスタッフの好感度のアンテナにヒットした話題作の発売はもちろん、さらなる新規プロジェクトの登場も期待したい。
うん。
不思議だね。だからパブリッシャー専門のなんかゲームの勝者みたいな感じなのかね。
なるほど。
ね。
うん。
なるほどね。じゃあ頑張ってください。
はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
あ、ウィークリーファミ通がこんなところに。なんかさ、もうファミ通リニューアル後さ、もう、
うん、
ここら辺の構成めちゃくちゃでさ、気持ち悪い。ね、トップ30がさ、一番最後にあったりとか、前にあったりとか、めちゃくちゃじゃん。
うん、
全然、今決まってないよ、多分ね。
そうね。
どうなってんだろうこの編集って。
あのミスったんじゃない？
いやわかんないけど。
22ページにするところ122にしちゃったとか。
なんでそれ？
まさかの。
あ今までが。あれお、うん、お前なんでこんなところにトップ30があるんだ。いっけねーって。22ページなのが122ページにしちゃいました、親分っていう。そんな与太郎が。
そんな与太郎が本当にいた時代もあったと思うんだけど、
うん。
その頃よりひどいってことか。
そうだね。はい。
気になるランキングありますか？
ランキングは何ですかね。1位がもうサッカーですからね。全然興味がないやつですから。
興味ない。
うーん。
トップ5のうちに興味あるのはありますか？
そうですね。コナンキャスト、アウトキャストってこれどんなゲーム？
これは既存のゲームで例えると、アークみたいなものらしいよ。
アークってあれか。恐竜のやつか。
恐竜のやつ。
うん。過酷極まる追放の地で生きていくためには、獣や人を、人間を倒して資材を獲得し、それを武器へと加工する必要があると。はあ、そういうゲームみたいです。
うん。なんか、その、恐竜を手助ける代わりに奴隷を集めたりとかさ。
はあ、
すんじゃない？
結構、えぐい感じのゲームなんですかね。
うん。これね、国内版はね、表現が規制されてる
よ。ああ、やっぱり。
海外版は、ポコチン丸出しだったりとか、するらしい。
うん、そっか。
うん。
いいな、海外は。
ね。
ねえ。
海外版買うべきだよ。
でも
この辺のさ、クラフトが入ったさ、ゲームってさ、楽しい時もあるけど、正直、すごいんだよね、コストがね。
うん。
クラフト作るための。
あれとあれとあれが必要で、
あれ、そう。何それを作るのにさ、4段階くらい資材を集めないといけないとかさ。
はい。
ね、
今のままでは作れないけども、ぜひとも欲しいから、これを地道にコツコツと、こっから集めてみたいなやつね。それは乗れば楽しいですけどね。そのクラフトゲーってやっぱ、こう、クラフトゲー、ゲージみたいなのがあってさ、それがこう全部溜まっちゃうとこう花粉症のようにもう受け付けなくなるというか、
わかる、もういいよってなる、なりたくないって、
そういうことなんだよね、
なるなる、
またあの作業かってまあわかるもんですからね、
本当だよ、本当プロアクションリプレイって早く来てくれってなる。
はい。さあ、じゃあ、期待の新作トップ30行きましょうか。
お、いいですね。
はい。
期待の新作。
1位はもう、ファイナルファンタジー7リメイク。ね、キングダムハーツ3、ね、スマブラスペシャル、ペルソナ9、バイオハザードリー2と。これはリメイクのやつですね。
バイオ2のリメイク。
うん。
こういうのもあるのか。
そうですね。なんか、ムービーは見ましたけど、すごい、こう、リアルでしてね。
ね
え。かっこよかったですね。
そっか。
そうですね。
10位のデビルメイクライ5かな。
はいはいはい。
見てみたい。
うん。
あと、スマブラね。
はい。しずえが出るということで。
うん、
はい。
なんかさ、前に6番11の話しましたっけ？
あ、なんかしてたんじゃないですかね。
してたか。
うん、どうしたの？
3D のロックマンを描写する力はスマブラの方が上ですよね。
ああ、なんか言ってましたね、そういえばね。うん、その、鮫島さんのロックマン感に最も近いのはスマブラの方であると。
うん、3D になった場合ね。はい、もちろん。あれは本当に 2D の、イメージをちゃんと再現しようとしてるからね。
それ比べて
本、デザイナーと
本家の、ロックマンの方は、その、ロックマン感がなってないという話は前されてたような気がしますね。
そうそうそう。
うん、
なんだろうね。 いまいち詰め切れてない感じが、うん、ビジュアル面でね、
うん、
うん、すごいんだけどね、面白かったけどね。
そうですか。
他なんかありますか、気になる。
そうだな。
22位は、
あ、俺気になるのはシェンムー1&2っていうのが12位ですね。PS4 で出ます。
シェンムー。
うん。
12、あ、ほんとだ。まあ、やっぱり資金調達じゃない？シェンムー3の。
そうか。
うん。いやだってシェンムー3さ、うん、できるとは思えないよ。
うん。
ねえ、ロックスターゲームズが引き継ぐとかならわかるよ。
うん。
今のままでは無理だと思わない？
そうだね。うん、まあ今しみじみさ考えてもさ、そのドリームキャストでそのシェンムーを立ち上げようとしたあたりってすごいよね。なんかこうな、途方もない大海原に出ちゃった感みたいなのがあってさ、ねえ、え、そんなカヌーでっていう感じするじゃん。
ね。
GD ロムの容量とさ、ドリームキャストの性能からしたらさ、無理だってっていう。
いや、無理無理って思うよね。
ねえ。
だって当時の構想としてはさ、例えばマンションがあるとするじゃん？
うん。
一部屋一部屋入れるとか言ってたんでしょ？
そうだよ。
いや、いらんよね。
うん。
入れなくていいし。
そうなんだよ。入れなくてもいいんだけども、その、もう、その、引き返せないっていうかさ。
うん。そうだね。
そういうところまで行っちゃったのがやっぱすごいよね。
すごいけど、そんなことやろうとするってあんま才能ないんじゃないか。仕事向いてないよ。
でもこの万有とも言うべき、このプロジェクトのおかげで、ね、その、3A 級のゲームの邦画ができたという、側面もあるわけじゃないですか。
どういうこと？シェンムザムービーのこと？
いや、そうじゃなくて、ムービーじゃなくて、その、うん、何GTA とかさ、そういったものの、うん。
そうね。シェンムーのファンは本当多いよね。そう。濃いファンがね。
うん。なんか最近知ったんだけどさ、FF ザムービーあるじゃないですか。
どのアキロスが出てくるやつ？
そう、昔のやつ。
うん、
坂口さんが制作総指揮やってて。
ハワイで
、うん。あれはもう本当に見事な大こけをしたんだけども、
うん、
あの技術自体はさ、その後の、その、ハリウッドで、かなり、その、
あ、そうか。
そう、有効活用されたっていうか、その後、その直後ぐらいにできたのがスパイダーマンだったりするから。
ああ、そうか、すごい。
そう、意義としてはかなりあったっていう話は。
へえ、すごいんだ、FF。映画。
うん。
ん？なんだこれっていう。
そうね。あれがピークだったんだよ。その、昔からあるね、その、ゲーム屋さんにある、この、末は映画を撮ってみたいっていうね、その、長い目標があったんです。
今の。そう思う人はいるよね、きっと。
いや、違うんだよ。そう思う人がいるっていうか、みんな思ってたんだよ。
みんな映画になりたかったの？
そう、みんな映画撮りたかったんだよ。
そっか。
そう、ナムコの社長とかさ。
うん。
うん。あとは、その、FF とか、まあ、スクエアとかさ、ね、ああいうゲーム作ってたからさ、やっぱ映像志向の人が多かったわけじゃない？
うん。
ね、アーケードのアクション作ってた人もさ、映画行きたかったけど、ダメだったからゲームに行ったって人もかなりいるんですよ。
うん。
だから、映画撮りたいけど、ゲームで映画っぽいことをしようっていうのが、90年代とかのゲーム感だったりするわけ。はい。
小島秀夫監督なんか、結構、ね、そういうこと。健康が強いんじゃない？
そうですね。それで、ね、こう、成功した方ですからね。
今じゃハリウッドスターも使えるようになって。
そう。
すごいね。
ねえ。ほら、あの人だって、稲船さんだって映画撮ったじゃないですか。
え、何？
デッドライジングで映画撮ったんだよ、稲船さん。違ったかな？
そうなんだ。
そうだよ。
すごいね。
あれが最後だったかな、ゲーム関係者の映画っていうのは。
かたくなに小島さんは撮らないね、むしろ。
そうだね。
いつ撮ってもおかしくないのに。
そこはさ、やっぱり分かってんだよ。
分かってんだよね、やっぱね。
うん。
どうなるかってことを。
デッドライジングある、やっぱり撮ってるね。うん。
ああ。
はい。
デッドライジングか。
そうですね。
右ページのさ、
うん。
期待のルーキーのさ、8位。
はい。
伊勢志摩ミステリー案内が入ってる。
あ、
偽りの苦しみ中。
はいはいはいはい。これはあれですね。ファミコンアドベンチャー風というか。
そうそうそう。
ベーシックンでおなじみの。
ベーシックンでおなじみの。
あ、荒井清和先生のキャラクターデザインということで。
そうそう。そうですね。
オホーツクって感じの。
オホーツクかなっていうね。
あれ久々。
楽しみ。
堀井雄二、アドベンチャー作ったのかな全然関係なかったっていう
。まあでもそういうの作りたい人がいるっていうのはなんかわかるよね。
そうね。
うん。
いいよね。この伊勢志摩っていうのがいいよね。うん、
ね、伊勢志摩っていうのが。10年ぐらい前にサミットしたんだよね。
はい。
うん。そういう印象だよね。
そうですね。じゃあ次どんどん行きましょうか。
はいはい。
はい。あ、これ行きましょうか。ジャッジアイズ、死神の遺言、
矢上隆之、
うん、
主演木村拓哉ね、
うん、
やっぱり声も決めたかな、うん、
あ、で、あ、ここ28ページのね、右下見てください。
あ、本当だ。
本画像は都合により週刊ファミ通電子版には掲載しておりません。
グレーの白くなっちゃってる。
キムタクさんが多分乗ってらっしゃったんでしょうね。
ああ、
ね、
そうなんだ。
ええー。
ダメだったか。
CG のキムタクさんは乗ってますね。はい、
やっぱりちょっと違うんだね。
うん、
なんだろうね。よそのさ、メーカーのさ、有名人企業のやつって結構似てんじゃん。
うん。
これ似てないんだよな。
うん、
なんだろう。
なんかさ、結構今のキムタクのさ、シワを強調してる感じがあって、もうちょっとそこは加減してやりゃいいのに、とか思う。
そうそうそう。なんか汚くなってんだよね。
そう、遠目から見るとね、キムタクダルダルなんだよね。
うん。
うん、
そこはさ、いい塩梅にしようやって思わない？
思う。
しかもなんか紐付き財布だし。
うん。
チェーンの。
ほんとだ。
ね。
ねえ。
高橋一生があんなに、あんなに揶揄されたのにね。
うん。よ、やったよ。体験版。
あ、どうだった？
いや、もう本当にね、もう最、のっけからね、キムタク、俺はキムタクって感じで、ふい、もう、めちゃくちゃ面白かったですよ。
いいな
で、とにかくね、この、なんだっけな、探偵事務所に、勤めるこの、矢上隆之っていうね、弁護士はですね、
うん、
モテモテ売れっ子弁護士なんですよ。
おー。
で、その、所長のさ、中尾明がさ、
うん、
電話取るとさ、いやどうもどうも、あ、仕事の依頼ですか？ありがとうございます。いやうちの矢上はね、もうちょっと埋まってまして、すいません、また今度、みたいな。もう一人は余ってるんですけどね、みたいな。いや、そっちはいいですか？ああ、すいません、それぞれそうですかみたいな。その、キムタクの隣には、なんかね、すごい、出来が悪そうな、口の悪いね、先輩弁護士が座ってて、なんか、すごい苦々しくキムタクを睨んでるんだよね。
やだよ、キムタクが同僚だったら。
キムタクさんのおかげで、うちの、事務所はやってけますからね、みたいな。
いや、それ言えるだけでもメンタル強いよ。
うん、
普通、こう、シュンってしてさ、黙っちゃうよね。
そう、とにかく、その、キムタクさんのね、担当した弁護でね、逆転無罪になったやつがあって、
うん、
ね、日本の司法では 無罪判決ってほとんどないんだと。99.9% 有罪になるところを、無罪を勝ち取ったってことで、もう、モテモテなんですよ。超凄腕なんですよ。ええ。そう。で、そのキムタクさんが昔やった、その、何無罪にした判例で、その殺人事件が起こっちゃうわけよ。無罪にした、弁護した人が、人殺しやっちゃって。
せっかく無罪にしてあげたのに。
そう。っていう、そんなオープニングですね。で、元、弁護士の、その、しがない私立探偵に至ると、3年後に。
あ、もうじゃあ弁護士は引退しちゃうんだ。
うん。で、もう何、
探偵を
やると。そういう感じ。
で、過去に囚われた男が苦悩と挫折を乗り越えた先にあるのは、
うん、
聖なる刑事か、
はい、
死神のささやきかって書いてあるよ。
そうですか。
で、
で、まあ、何体験版のポイントとしてはさ、その、龍が如くシリーズよろしく、その、何チンピラとの喧嘩の無双モードと怠慢モード、あと、なんだっけ、探偵ということでね、尾行モードとかがあって。
ああ、そうなんだ。
うん。なんかね、メインがね、その、競馬狂いの、探偵を尾行して、で、取り立てをするっていうクエストがあるんだけどさ。
うん。
それが、まあ、カムロ町の中でさ、こう、何物陰に隠れながら、その探偵を尾行するっていうのが結構面白かったですかね。うん。で、やっぱりこう、体験版の肝としてはキムタク乱舞ですがね。やっぱね、受ける。尾行の途中でさ、ルンペンの格好したキムタクがさ、チンピラに肩ぶつかってさ、絡まれるわけよ。
うん。
で、ううって、ルンペンって、どう目つけてんでいい、
ね、
いや、ちょっと急ぐんで、おっと、そのま、何、挨拶もなしで、ね、いい度胸じゃねえか、みたいな感じで、ポキポキ。
ああ、怖い。
ね、で、そうするとさ、汚いハンチング帽と、なんか、トレンチみたいな、なんか、ボロボロの格好したキムタクがさ、やれやれ、しょうがねえな、みたいな感じで、そのボロボロのハンチングとかがバッて脱ぐと、その、何キムタクになるわけよ。ルンペンキムタクからキムタクになるの、うん、そうするとさ、こう、両手をさ、ぐわーってこう回転させて、カンフーのポーズ取って、でブルースリーバリに、こいこいってやるっていう。
かっこいい。
とにかく、キムタクと中国憲法っていうのがさ、もうなんか相性悪すぎて面白くて。
ね、初めてじゃない？そんなの。
ね、初めて見てよ。
キムタクカンフー。
キムタクカンフーでさ、特に技とかさ、そういう習得なしでもね、キムタクのパンチからオーラ出てたから。
すごい。
これは楽しいなと思って。
ちょっと。ね、体験場だけでも実況やりたいね。これだったら。
そうですね。はい。そうですね。
楽しみ。
これでも、このキャスティングの意外性とか、いろんなもの含めて売れんじゃないですかね。
ね。
うん。
キムタクの、こう、可能性をものすごい広げた。
はい。
ね、一作になるじゃん。
そうですね。
うん。
これも企画の勝利ですね。
ねえ。
はい。これをさ、YouTuber になった、何草薙くんがプレイしねえかなっていうのをちょっと。今回のゲームは、ジャッジアイズそういう面白現象ももしかしたら起こるかもしれない。
木村くん元気でやってる？
やってるって。
ね。
鉄山こうなんつって。はい。じゃあ次行きましょうか。
はいはい。どの辺がいいかな。
うん。
ラストレムなんとも関心ないし、ミンゴル VR もやる気ないもんね。
ラスレムさんはちゃんと、言及した方がいいんじゃないですか。あんな、あれですよ、留年大王だったのに、出るんですよ、今度。
あ、そういうゲームだったんだ。
お前、あんだけネタにしてんのに忘れてたの。期待の新作で、
うん、
あの、期待の新作でラストレムナント PS3 版っていうのがですね、
うん、
ずっと入ってたじゃないですか。それを何年も何年も僕たち笑ってたじゃないですか。あざけり。あざけり笑ってたじゃないですか。二王と一緒に。
二王と一緒にね。でも二王が先に卒業しちゃったもんね。
そう。で、ラスレムさんは、あ、方向だな、もうさすがに。8年以上いるもんなって。思ったら、なんと PS4 で出たっていう。出るっていう。
すごい。すごいじゃん。
すごいよ。
トリコと同じ流れになってる。
うん。
すげえ。
だもう全員卒業だよ。あの、期待の新作、留年組は。
寂しい。
うん、寂しい。
トリコも二王も、行っちまったって。
そうだ、そうですね。まあ、
よ
かったですね。一つランクアップして、なんか、ね、ゴージャスな絵になって。
本当ですね。
うん。
ええー。
お待たせしましたって書いてある。お待たせすぎだっていう。
帰るさ、プレイヤーが待ってるからなって書いてある。そうなんだ。これ面白いのかな？
どうなんですかね。ほら、だって言及がありますよ。本作は当初プレイステーション3で発売予定となっており、週刊ファミスの期待の新作トップ30に長年ランクインするほどの人気を誇っていたが、嘘つけ。残念ながら発売には至らなかったっていう。
お前と、
長年ランクインするほどの人気を誇っていたがっていう。本当にもうイケシャーシャーと。統計なんか取ってなかったろ、お前ら。絶対取ってないよ。
してね、よかったね。
そうですね。
うん。
あ、じゃあ次行きましょうか。ミンゴル VR だって。
VR か。
うん。
うん。でもいいかな。
うん。
なんかヘッドセットつけたまま、ね、思いっきり物振り回すと危ないよ、きっと。
そうだね。アンタッチとか赤ちゃんいるしね。うん。
そう、やめた方がいい、これは。
そうだね。
次、オメガラビリンス、ライフ。
はい。
人生は迷宮だ。
うん。
迷宮は人生だ。
はぁ、あ。迷宮を探検すればするほどおっぱいが大きくなると。ローグライク RPG の新作が任天堂スイッチに初登場。もう産業なのに意味がわかんないよ。
ローグライクなんだ、一応。
ローグライク RPG なんだけど、探索すればするほどおっぱいが大きくなるんだって。
そう。OK、うん。わかった、はい。
そうですね。
あの、アイテム鑑定の仕方がいいっすよ。
どれ？
右下の51ページの、うん。
はい。
アイテムはとにかく鑑定じゃって。
うん。
あ、迷宮内で手に入るアイテムは、おっぱいで挟んで鑑定する。うん、
はいはいはいはい。オメガパワーのたわったおっぱいで不確定結晶を挟めばその正体が判明するというわけじゃんって書いてある。
そうか、うん、そうですか。
そうか。いや、おっぱい大きくないとダメなんだね。
ね。
だからおっぱい大きくしないといけないのか。うん、
それ、あ、じゃあもう大きくなんないとね。そうだね。鑑定できないもんね。
そうだね。あ、でもこれスイッチでこんなん出していいんだ。
すごいね、スイッチなんだ、これ。
うん。
へぇ、
変わったね。
ね、謎の支援システム、おっぱいじゃんけんを真面目に解説。
はい。
じゃんけんというアイテムを拾っていると、敵にやられた時に、このおっぱいじゃんけんに挑むことが可能になる。
はぁ。
勝てば、アイテムをロストせずに、学園に戻ることができる。
うん。
じゃんけんパイの掛け声とともに自分の手、
うん、
かっこ父を出す、はあ、負けると悔しいって、
うん、勝てば相手もロストせず学園に戻ることができると。
そっか、はあ、すごいですね。
いやいいですね。
なるほどな、
うん、
楽しいでしょう。
いいですね。でも、
うん、
スイッチはここら辺 OK にした上にさ、
うん、
携帯ゲーム機の側面もあるしさ、
うん、
最強のゲーム機になりつつあるかも。
最強感あるね。
あるね。
そうね。
バ
ッテリーぐらいかな。
そこな。アーカイブも充実するし、ね。
ね。
今までの、特に有効活用されなかった Wii U のね、素材もまだいっぱいありますしね。
あ、そうそう、今度ね、スーパーマリオ、ね、Wii U のスーパーマリオが移植されるんだよね。
はい。もったいないですからね。
あれ売れなかったもんな。ハードが売れてないから。
ハードが売れてないから、もったいないもいいとこだよ、ですよ。ねえ。
Wii U 買わなきゃよかった。
まあそうなりますからね。
スターフォックスがつまんなすぎて本当に裏切られたよ。
うん、
あれあれ。さあ、デジモンはちょっとパス。
はい。
次がテイルズもパスしましょうか。
はいはい。
なんだこれ。
絵で遊ぶをテーマにしたアクションアドベンチャー、アッシュと魔法の筆。プレイヤーは魔法の筆を手に入れた少年アッシュとなり、街中に絵を描いていく。
大丈夫かこれ。
建物の壁面に描いた風景や怪物と名付けられたキャラクターは命を得て生き生きと動き、時にはアッシュを手助けしてくれることも。とな
んかこの雰囲気、
うん、
思い出すな。
何？
なんだっけ、あのハサミで、
なんだよ、
ハイナ、大阪弁の妖精なんとかやって言って案内人キャラクターが大阪弁ですっげえうざい、なんだっけ、パペッティア。
PS3 のソニーのゲームだっけ、うん、パペッティア。
そうそうそう、これもソニーでしょ。
うん、
アクションアドベンチャーでちょっとあれもダークな雰囲気があったのよ、
はいはい、
本当にライティングとか綺麗でさ、
うん、
エフェクトとかさ、モーションもさ、アセット類は本当すべてが素晴らしいのにつまんないっていう、
うん、
売れなかったっていうね。
あ、なんかその雰囲気がもしかしたら同じチームとかじゃないの？
可能性あるよね、この雰囲気。
うん。
大丈夫かな。ね。
うん。
人気出るといいっすね。
そうですね。
きっと面白いと思うんですよ。やったら。ね。この面白さがいかに伝わるかっていうところだよね。
はい。
パペティアはちょっとね、
うん、
あんまり伝わらなかった。さあ、ドリームズユニバース、あなたの夢のゲーム作ってみませんか。いろいろなゲームで遊べる。
ほうほう。
リトルビッグプラネットといった人の想像力を刺激するゲームを制作しているスタジオのメディアモレキュールの最新作。
うん。
プレイクリエイトシェアというコンセプト。
あ、リトルビッグプラネットの会社なんだ。なんか久々ですね。
うん。すごいね。
うん、
あそこ超センスいいなと思うよね。
うん。
遊んでると。
いろんなゲーム。
でもまあ結局作んないんだけども。
ちょっとちょっと。いろんなゲームで遊べると。はあ。
シェアされたね、ステージ遊ぶの結構楽しいですよね。
そうですね。まあ、やっぱり、リトルビッグプラネットみたいなことができるわけね。シェアできるんだね、やっぱね。
うん。すごいね。右ページのさ、
うん。
一番上の段とかさ、Z ブラシみたいなのがあるよ。
あ、ほんとだ。
オブジェクトを1から作成って。
へぇー。
でもなんかすっごいの作る人現れるよね、こういうのって。
うん、でそういうこうその下地がありますもんね、この時点で
ね、
すげえな。
これでモデリングの練習できるね、Z ブラシ。キャラクターを自分で作ってシェアする、でジャズの音楽をシェアする、
うん、
自分は一から物を作るなんてできない、そんなあなたにはシェア要素をご紹介。本作では他人がシェアしているアイテムを好きに手に入れることができちゃうんです。
お
う、
あ、
アセット共有だって。
じゃあ、 鮫島さんが いっぱいなんかビル作ってたから、それをちょっとお借りして、うん、俺がマップ作ってみたいな、そういうこと。
そうかも。
うん、
じゃあいっぱいウォンバット作ったらウォンバットだらけになる。
なるけど、まあ、使う人はいるかどうかはまあ別ですけど。
本作で作られたゲーム画面を見て、こんなゲームかもしれないと妄想してみました。
うん、
あ、これゲームやったわけじゃないんだ、
うん、
想像してるだけ。いいね、いつもやるよね、ファミツは。
そうですね、緩いですね、
このさ、
うん、
左のさ、白熊界3000年に一度の茶色の熊と言われている熊のテディのさ、
はい、
超セクシーボディいいよね。
そうだね、うん、
熊さん体型の極地っていうか、
めっちゃムキムキしてますよ、このクマちゃん。
めっちゃクマ、池クマ。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
あら、キャサリンですか。
あ、
キャサリンフルボディ、
久々、10年ぶりぐらいですか、キャサリン。
え、もうそんな経つ、キャサリン。
まだか、7年ぶりぐらい。 L 世代のちょっと前だよね、キャサリン。
ああ、そうか。え、ってことはもうそんなぐらい経つ ?7 年ぐらい
かな
?2011 年とか。
キャサリンのね、キャラデザみんな可愛いよね。
うん。あ、これはもうあれでしょう。ペルソナ4でおなじみの、副島さんですね。そう。これはでも、売り方がうまかったんだよね。まさかパズルゲーだったとは、みたいな。
そうだよね、ポッパーゲームは大したことないんだけど、
うん、
キャラデザがいいんだよね。
そうですね、
声優さんは山ちゃんだ。
はい、山ちゃんと沢城みゆきと道吉琴乃って、もう大ベテランしかいねえじゃんか、
ね、
このゲーム
すげえね、洋画見てるみたいだ。
うん、
でも新しいキャサリンは平野綾。
うん、
ピンクヘアのキャサリン。
本当だ。またここで平野綾っていうのもまたちょっとキャスティング古くないですかね。
ここからで一つ若い人起用しましょう。
平野綾で今売れてるんでしょ。ね、春日、春日、
2011年。
うん、そんぐらいで止まってますね。まあわかんないですけど、まあ。平野綾さんはなんか今舞台をベースに活躍されてますんでね。
うん。そうなんだ。
はい。
で、舞台俳優片っ端から食ってんのかな?
いや、わかんないですけど。さすがにもう食い飽きたんじゃないですかね。
バンドのメンバーもうちょっとでコンプリートだったのにって。本当かな、すごいね。
もうそれももう7年以上前の話でもなった。いつまで言うんだって話で。うん。
確かに確かに。
そうですね。
さあ。でも、コアゲームは同じっぽいよね。
うん。
うん。73ページの右下、ピンクのキャサリンが顔面騎乗してますよ。
73。あ、本当だ。
あ、すごい。
エロいな。
さあ、次はどの辺にしますかね。
そうですね。町内会がありまして、あ、山本佐穂さん。
へえ。
無慈悲な8ビット。
首、顎の下と、鎖骨の間に何か埋まってないと寝れないらしいですね。
あ、そうですか。普通首、あ、だから一応 あれか、枕は使ってんのか。
ね。
うん。不思議な人だ。あ、そういえばね、山本佐穂さんといえば、岡崎に捧ぐが、無事完結しましてね。
おお。
ええー。ほんと素晴らしい漫画で。
早く単行本買いたい。
うん。早く買えるんじゃん。
なんか3巻ぐらいで止まってた気がする、俺は。
そっか。
うん。
いやー、岡崎に捧ぐはさ、本当にすごくてさ、
うん。
この、なんていうのかな、書いてるご本人にちょっと申し訳ないぐらいさ、本当にこの人生はクズの人生だって思うぐらいの、この、計画性のなさ。
高校卒業してからでしょ？
そう、高校卒業してから。ねえ、何かあるような気がして、大阪に行って何もなかったっていうね。
なんか、女の人っぽいよね、その感じ。
そうね。
情熱的な、いい言い方をすると。
なんかほら、何？自分を探しにインドに行くのさ、すげえスケールの小さいバージョンじゃん。
うん。
うん。
え、なんの？
いや、だから、自分探しにさ、インドに行くっていう人の、なんか、100分の1ぐらいのスケールじゃん。
うん、スケールだね。
スケール。
パスポートいらんもんね。
いらんからね。うん、でも、コスト的にはあんまり変わんないっていうね、この、生活費とか考えたら、まあ、インド行った方がいいんじゃないかってぐらいにね、何の実りのない大阪生活をね、こう、漫画で見せられて、
暗くなるよね。
暗くなる。普通さ、やっぱちょっとここはマイルドに書こうみたいなところをさ、ぐいぐい書いてくるから、もう、ちょっと読んでる方としても、ちょっと戸惑ったね。
ね
え。その後さ、なんか、すっごいひどいさ、リサイクルショップに就職したりとかするんだけどさ、もうここがもう最悪で
20代か。
20代。本当にひどい20代を過ごしてるんだよ。これ受けます。本当に面白いですよ。
まあ我々も20代に関して言えば相当ひどかったよ。
いや、本当にそうそう。ね、それそれそれそれ。
20代なんてひどいもんっすね。一部のイケてる人たち以外は。
まあね。完全に使い潰された自覚があるんで。
うん。
あ、そういえば、あんまり溜まってないからさ、ハッシュタグやってなかったんですけど、
うん、
なんか、どなたさんかのハッシュタグでさ、
うん、
まあ、お二人が、いつもひどい目にあったと言われる、こう、大日本そば打ち者ですが、
うん、
なんかいいことはあったんでしょうかみたいなこと書いてあってさ、
うん、
あった？鮫島さん。
え、何が？
大日本そば打ち者に働いてよかったなっていう。
あ、転職しやすかったぐらいじゃない。
ああ、そこですか。
うん。まあ、で、L 社内にいた時は、同じチームの人に誘われたから、
うん。
もう早く抜け出したいと思ってたから、
うん。
ほいほいついていったけどさ、その後も、その名前ばっかり有名だから、その転職するときにある程度こう、ああ、そこだったんですねっていうのは、
ああ、ね、なるほどね。うん、それはそう
かも
ね。
有名企業なんで、伝わりやすいってあるかもね、うん。
そこに来るとさ、俺なんかまあ、2年足らずで辞めてますから、
うん、
大した交流の力はないわけですよ。
うん。
ね、辛い思い出ばっかり。
うん、辛いよね。
そう。うん。だからその中で、とりあえず、まあ、稚拙ながら全力は出せたなっていう実感は未だにあるのは、まあ、頑張ったんだな、俺っていう、ちょっと昔の俺褒めたいぐらいで、まあ、それ以外は別にって感じですかね。あとね、良かったことはね、見知らぬ人の情けに染みるようになったっていう。
ああ、いろんなことに感謝するよね。
そうですね。はい。特に、その、一年目から、僕も鮫島さんもね、コテンパンに乗されてたんでね、不憫に思った一個上の先輩たちがとても優しかったです。
ね。
はい。
あの世代はだって優秀だもん。
本当に優秀なんです
よ。業界のキラ星みたいな人がしかいないからね、はい、あの世代は。
そうです、
俺らの世代なんかカスばっかりだよね。
そうなんですよ、まあそういうこともあってね、なんかなんだっけね、あの東工房さんとかね、
うん、
同じ開発の一個上の先輩でしたけどね、確か俺らあのインド料理ご馳走になりましたね、確かね、
うん、
結構高めのコースのやつ
ね、
うん、なんか疲れてる、
うん、
疲れてるみたいだからってみたいなこと言われて、
格差あったもんな。
まあね、うん、ありがたいなと思って、うん、あとね、鮫島さんの知らない話で言うとね、うん、僕が何配属されて、コテンパンに乗されて、ベンチでね、何灰になった上状態で座ってた時にですね、
うん、
同じく中途入社で入った元 SNK のT さんって方がですね、
うん、
僕でよければ話を聞きますよっていう。元 SNK の T さんありがとうっていう。
SNK も大変だよね。
そうですね。優しい人でした。
覚えてますか？
はい。
3D 格闘ゲーム。
あ、覚えてます
よ。SNK の人たちだけで作ってたやつ。
はい。
夜中とかにさ、テストキーでプレイしたりしましたよ。リリースしなかったけどね。
そうですね。
イングリッドさんだけは残りましたね。
なんとかね、うん、うん、はい、
まあそんな、なんかさ、こう良かったことといえば、格ゲー好きだったじゃん。
はい。
で、俺はついでに言うと、俺はアメコミも好きだしさ。
うん。
その開発現場に行けてさ、一応部署まで一致してたわけだよ。
うん。
合わなかったら時代だけで。
本当に残念なことですね、本当に、うん、
そこまで近づけた、その時代でできる限り限界まで近づけたら、まあ、
そうね、ギリ足んなかったですね、
ギリ足んなかった、2年、3年遅れぐらい、ね、
まあ、携わるんだったら3年は早く入ってこないとダメだったろうな、一作も
3年早く入ってれば、カップエースの仕事はできたかもだね。
カップエース2かな、カップエース2なんとかできたかもぐらいだったから、うん、まあ遅かったですね、すいません昔話で、はい、さあ、シュタインズゲート特集というのが
あります。あれ、そうなの？
ありますよ。
なあ、本当だ。
うん、
ミキシー缶のこのね、数字のやつかっこいいよね。
かっこいいね。
昔、蕎麦打ち社のほど近くに黒くて大きいビルがあったんですよ。あ、今もあるんだけど。
うん。
川沿いにね。
はい。
そこのビルのエレベーター、当時このニキシー缶を使っていて、回数表示を。
あ、そうだ。そうだったんだ。
うん。うん、すごい覚えてますね。
へ
ぇ、会社を去る直前に一度、もう一度見に行ったんですけど、最新版のに変わっててですね。
うん。
がっかりしましたね。
すごいね。ニキシー缶の、1回、2回とか。
そう、ニキシー缶2つつけてて、
うん、
その回数表示をされるの。
か
っこいいと思って。数字でさ。
すげ
え。たまに あそこ最上階にさ、軽食屋さんがあってさ、
うん、
お昼、ランチがあんのよ。1200円もするサンドイッチなんだけど。
うん、
でも2回ぐらい行ったね。見晴らしいから。
そうですか。
うん、
全然シュタインズゲートの話にならないんですけど。
ああ。
やったことないんだよ。
ね、スマホでできるじゃん、今。
そうなんだ。
ね、僕ダウンロードしてますよ。
うん。
うん、やってない。やってないんだな。
そうですね。
でも、この機会にやってみてもいいかもね。
そうですね。
下毛が登場して9年が経ってるんだって。
はあ、あ、もうそんなに。
でもこれだけにさ人気があってさ、今もこうやって特集組まれるって相当のことじゃない？
だと思うし、なんかさ今さ秋葉原とかめちゃくちゃこう変わってるじゃん。ここら辺辛いんじゃねえかなとかちょっと今思うけど、大丈夫なんですかね。
え、辛いとは。
だって秋葉原舞台でしょこのゲーム。
うん。うん。
まあ、もう全然こう、なんか、何こう、センスのない都市開発のおかげでさ、うん、秋葉原の秋葉原たる部分っていうのがガンガン削がれてるじゃないですか。
削がれてる。
うん。ね、
残念ですね。その舞台が変わっていくのは。
ね、そうですね。本当、なんでこう良いところをなくしちゃうんだろうね。日本の
個性がないね。まあ建築家のがこうちょっと自己主張したい感じなんじゃないですか。
なんかね。
どうやりたいかな。
はい。
シュタインズゲート使用作品のキャラクター。
うん。
マキセ、クリス、シーナ、マユリ、橋田イタルっていう人はよく見るよね。
何ページですか？
92ページの、あの、野球帽をかぶってるメガネの人。
はい。
新しい大柄の表現だよね。
ああ、そうだね。うん。
うん、ちょっと秋間さんっぽいんだよな。
うん、
なんか。まあそんな感じですかね。
そうですね。はい。
やってみなよ。
なんで人にやらせんだよ。はい。じゃあ先行きましょう。
うん。
もう全然先進んでないよ。
行こう行こう。
はいはい。
なんか一作目からやんないとな。
うん。
やんないとな。
あ、キルラキルのゲーム出るんだ。
おう。アクションアニメでしょ。
うん。まあ、セーラー服着て、強化セーラー服で戦うバトルアクションアニメですよ。
大丈夫かな、どこが作るの？アーク。システムアークス。
開発 A プラスって書いてますね。
そうなんだ。
A プラスってどこ？
いや、知らない。A プラス。
A プラス。よいしょ。A プラスってやったら E プラスが出てきちゃったよ。開発。くそ、
よそ。A プラスって入力しても E プラスがトップに出てくる。大阪の会社だ。
そうか。大阪のデジタルコンテンツ。
ダウンタウン熱血物語スペシャル。
本当だ。
ゲームクリエイター X。 プレステ4でリトルウィッチアカデミア、
うん、
やってますね。リトルウィッチのさ人ってあれじゃない、キルラキルと同じ人じゃないの？
ああ、そうかもしんないね。
ね、
うん、
吉成陽さん、
はい、
っていうの。
そうだね。ああ、そう、ああ、開発として長い実績ありますね。あ、知らなかった。申し訳ない。へぇー。ああ、まあ、キルラキル面白いからね。いいですね。
どんなゲーム？対戦、アクション。
どうなんだろう。アクションとしか書いてないな。
そこ、まだまだ謎だな。これ、この、さあ、
うん。あ、もしもし？
あ、ゲーム中の画面写真かね。
あ、サメ島さん。
うん。
サメ島さんの声がロボットみたいになってます。
ああ、そうだ。そうだね。
聞こえます？ええ。
いや、俺には全くわかんないんだけど。
わかんないか。
うん。
困ったな。ちょっと一旦、かけ直すよ。
どうですか？
あ、治りました。
ああ。
はい。あ、あの、これあの、アニメーションっぽいですけど、実際の画面っぽいですね。
そうなんだ。じゃあすごいんじゃない？
すげえな
ぁ。A プラスの開発力、恐るべしだね。これでゲームが面白ければ。
まあまあ言うことないですね。はい。
このさ、ロゴすごい流行ったよね。風紀委員長とか、この、すごいこう、みっちりしたボリュームのあるロゴ。このフォントみたいなやつ。
この真四角でもうみっちり入れて、
うん、
あの、隙間がないみたいなやつね。
うん。
この字かっこいいんだよね。
ね。
うん。
街中でも見るよ、これは意識したんだなっていうようなポスターとか。
ああ、そう。うん。
うん。影響力あるね、これ。
うん。
さあ。何しよう。次、歌われるものをザンだって。
うん。
まあ、これはいいかな。
はい。あ、6もありますよ。
お、6も11。
うん。
どうですか、あの、体験版やりました？
やってないです。
やってないですか？
はい。
ちょっと難しかったよ。
そうなんだ。うん。
最初はロックマン経験者の人に向けての難易度っていうアドバンスにしたんだけど、
うん。
ボスが全然倒せなくて。
うん。
で、難易度ノーマルに下げて、
うん。
やっとクリアした。
そういうのって、あれどうなの？鮫島さん的には、屈辱感あるの？
ある。
あ、そう。
うん。ノーマルだとね、残機無限なの。
うん。
で、それ知らなくて一生懸命さ、あの、1アップアイテム集めちゃってて。
うん。
なんだ、残機無限じゃん、つって。
そうか。
なんか、残機制、難易度の変化っていうのは、ボスの耐久力と攻撃力、
うん、
それから、チェックポイントの頻度が下がる、
うん、
少なくなる、
うん、
それと残機が限られてくるっていうのが難易度によって変わるね、
うん、
だから難易度一番下げて遊ぶのがいいと思うよ。残機気にしなくていいから。だって結局残機があったらね、あの無限巻きのところで稼ぐでしょ。
うん。
うん。だから、さ、そんなやり直しとかマジ鬱陶しいから、難易度一番下げてやるのがいいと思うな。
そうですね。はい。さあ、今週はなんかボリュームあるな。
難易度一番下げてやれば、あの、楽しめると思いますよ。
うん。
あと、久しぶりに今回は、あの、ボスキャラのデザインのラバーマンっていうのがいるんだけど。
はい。
あの、ロックマンナインの誰だっけ？プラネットマンだっけ？
うん。
みたいな、珍しいあの、デザインのキャラの目つきと同じですね。うん、この目つきのキャラ久しぶりですね。
あ、キャラデザーとしての、
ね、そうそうそう。あれですね。
はいはい。
うん。3D ならではだよね、こう伸びたりするっていう描写があるのは。
うん。
これは 3D 化しないと、これね、採用されない、あの、キャラかもね。
うん。声、田村ゆかりって書いてある。ゆかりんか。
声優、うん、そう、喋るんだよ、ボス。
そうなの。うん。
もう怒ったぞ、みたいなこと言うんだよ。
それ、ワニワニパニックじゃんか。はい。
あの、ブロックマンっていうね、ボスがね、体験版で遊べるんだけども、
うん、
ライフを過半数減らしたブロックマンが本気を出して、巨大ブロックマンに変身するの。
うん。
で、それが難しいんだけど、
うん。
その時にもう怒ったぞみたいな風な演出があって変身するわけ。
はいはいはい。
この大きくなったボスさ、倒したら終わりだと思うじゃん。
うん。
で、その大きくなったやつをこう KO するとまた小さくなって、に戻るので、
うん、
ライフが減った状態の、
うん、
そこでやられちゃった。
そっか、
ずるくない？もうなんかさ、変態ものでも何でも巨大化したやつやっつけたら終わりじゃん普通。小さくなって戻るかそれ。
なるほど、
うん、
大きくなってちっちゃくなるっていうのはその心理的にどうよっていうことね。
そうそうそう、うん、違和感あったねこの感じ。なんか語る必要がないっていう、うん、え、何その悪ガキみたいなのするのってえ、全部のボスこの調子なのとか思って少し心配になって。
あ、でも確かになんか プレイしてる方の心境としてはなんか、倒したと思ったらちっちゃくなって負けるってなんか嫌だな。
嫌だ嫌だ、うん。うん。まだ生きてるもんね、つって。
ちっちゃいやつがどんどんでっかくなって倒すんだったらなんか充実感はあるけどな。
敵が本気出してきて、本気の状態の敵に打ち勝って、イエーイってステージクリアだったら、うん、流れとしてさ、自然じゃん。
うん。なんかそれをさ、やっていいのは最後の最後って感じしない？なんか。
ああ、わかるわかる、
うん。フリーザよろしくさ。
うん。
なんか、その、ザーボンさんとかドドルヤさんがさ、そういうことやられたら困っちゃうわけですよ。
困る。そうなんですよ。この開発チームのインタビューとかもね、YouTube で見れるの。
うん。
なんか、ちょっといろいろ突っ込みたくなるよ、見てると。
ああ、そうですか。
うん。でもそれ言うと話長くなるから、また今度にします。
うん。はい。
いずれ話すけど。
そうですね。あ、このページはあれですかね。あの、カプコン特集ですかね。
あ、ほんとだ。
バイオハザードと。
5も載ってる。バイオも。
うん。
暗いね、バイオ2。
うん。
怖いんだろうな。ね。
そうだね。
はい。信長の野望大使 with パワーアップキット。
はい。
やっとね、信長の野望が完成しました。
はい。パワーアップキットが出て完成ですかね。
完成完成。だって、ノーマル版はだってさ、有料ベータだから。
うん。
買うわけないだろ、あんなに。騙されねえぞ、もう。
で有料ベータでもやりたいっていうユーザーがいるわけですよね。
信長の野望ってなんでいつまでもさ、こう、面白くならないって、面白い部分もあるんだけど、戦関係がいまいちこう、その、決定版みたいなものなんないよね。
うん。
単成だった頃とかもさ、超テンポ悪いしさ、
うん。
今、ちょっと前にね、信長の野望全国版のリメイクである iPhone 版の信長の野望2やったんだけどさ、
うん。
戦闘が超たるくて。
あ、そう。
全然進まないの、マップの端から端まで行くのに、超時間かかるの、うん。戦もしないようなターンが多くてさ、
うん。
バランス悪いな、これ。誰だ、これ作ったやつ。
え、移動だけのターンとか結構あるの？
たくさんあるし、なぜかマップがめっちゃ狭くなってて、うん、細い道しかなかったりとかして、
うん、
この、全部隊がさ、行きたい場所に行くまでにさ、すごい時間かかったりとか、
うん、
あの敵の兵、敵をやっつけるのにもさ、なんかさ、何ターンも何ターンもさ、2とかさ、
うん、
ダメージ与えてさ、戦わなきゃいけないのがさ、連続してさ、これやる人いんのかなと思って。1200円もしたんだけど、
うん、
本当にもう消した。
なるほどね。
なんかね、もう多分ね、この開発現場もね、もう衰えてるんだと思うよ。
うん。
ね。
ああ、そう、まあそれはそうでしょ。だって、長い間だって、無双がね、主力なんだから。
多分優秀なプログラマーとかプランナーとかがいないし、人も足りてないんじゃないかな、
うん、
テストプレイとかしたら、こんなのないよっていうの多いもんね。
うん、
例えばね、ここ、
はい、
駆け引きの醍醐味が味わえる調略、成功率が表示されるのでやりやすくなっているって。
うん、
で、75% で成功とかさ、
こう、はい、
選べるわけ。
うん、
え、ってことはさ、パーフェクト、パワーアップキットじゃないときはさ、これなかったってことって思わない？
ああ、まあ、そういうことだよな、うん。
うん。え、こんなのもなかったのっていう。
え、だから要は、その、駆け引きのパーセンテージなく、決定しなきゃいけなかったわけね。
そう。うん、そうそうそう。え、これ、運じゃんって思う。
うん。
うん、ってブラウザなのにバックボタンないんですかって、
うん、
でもパワーアップキットで預けましたっていうさ 感じ。あって当たり前のものを なくせして、後で、うん、偉そうにつけましたっていうの。なんか違うよね。
そうですね。もう逆かもしれない。パワーアップキット作ってからこう、これとこれとこれを削除みたいな感じで通常版を出すみたいな。
怖え、それ。それはすごいね。
だったらすごいなと思うけど。
うん、すごいと思う。
こう、ね、完成のゴールっていうものについてこう、ちょっと考えるきっかけになるっていう感じがしますね。
ねえ。信長の予防のね、戦はね、本当に見えてこない、ね、
うん。
一旦さ、RTS みたいにしようとしたこともあったんだよね、天下創生の頃は。
でも、もう早々にやめちゃったの。
技術力なさすぎてできなかったんだよね。
うん、
あのみんなが知ってる RTS みたいな挙動ができなくて、
うん、
兵隊が。
うん、
なんか、ナムコの伊達政宗みたいになってて。
ちょっと待って、クソ懐かしすぎるんだけど。ナムコの伊達政宗ってファミコンでしょ。
ファミコン。ナムコの伊達政宗の戦ってさ、
うん、
歩兵とさ、鉄砲隊と騎馬隊がさ、それぞれこう、大きなマスとなってさ、戦場でさ、どつき合うじゃない。
うん。
結局それだったのよ。
そっか。
うん。でもやろうとしてたのは、エイジオブエンパイアみたいな。
うん。全然リアルなタイムじゃないじゃない。
そうそう。
うん。
実際は、伊達政宗。ファミコンの。やっぱりここをちゃんと優秀なプログラマーを雇ってね、
うん、
やってほしいですよ。本当に見たいんだよね、そういうの、戦を。
よっぽどさ、なんかこう、何こう、超えてくがさ、うちのこう、文化財であるとかさ、そういったこう、何気概を持って挑まないとさ、そんな、そこそこ売れるとかさ、赤字のプロジェクトにさ、すごいプログラマーとか置けないじゃん。やっぱりそこは企業ですよ。うん、
置けないんだろうね。
そらそうですよね。プログラマーさんだって売れるゲーム作りたいですよ。それはあった。
ね。
ねえ。
信長の野望みたいなさ、本格的シミュレーションも珍しかった頃ではもうないもんね。
うん。
よそのメーカーも出してるし、特に海外勢が強いからな、シミュレーションゲームは。
そうですね。うん、じゃあ、ちゃんと諦めがつきましたかね。
そうっすね。
はい。あと何かありますか？もうそろそろ
154ページ？
はい。
セガエイジスがスイッチで出ますよ。
イエーイ。
スペハリが出る。アーケードの移植っぽいね。
うん。
もうアウトランサンダーフォース。
もうさ、スペースハリアの移植っていうのはさ、こう日本ゲーム史におけるこうスペースハリア移植ゲーみたいなのがあって。うん。で、いかにしてこう、スペースハリアーに近づけられるかみたいな、こういう解釈があるみたいなさ、なんか、すごい激しい世界になってるよね。
あ、そうなんだ。
うん、スペースハリアー移植への道っていうのはさ、うん。
でなんか、現行機だったら、なんか余裕でできそうじゃない？
と思うけどね。
うん、
でもさ、改めてさ、スペースハリアーとか実機で見るとさ、なんでこれ作ったの、これ作れたのとか、ちょっと、マジで真剣に思うんだけど。
もうあらゆる面でね。
あらゆる面でちょっと信じらんないクオリティだから。
うん。
うん。
なんでこの派手な服着たおっさんが走ってんの？
と思うしさ、この迫力たるやで、うん、他の当時の例えばカプコンとか、コナミとかナムコとかさ、比べちゃうとさ、やっぱ圧倒的だからさ、そのスケール感から、
うん、
技術力からするとさ、
ね。
ねえ、それこそ何、三国志の時代にさ、周りの国はなんかうがうがだったみたいな。
うん。
そんぐらいの衝撃はありますよ。
そうだよね。周りみんな石器時代なのにね。
ねえ。
ああ、飛んでる よって言うと、まあ、飛ぶのは別にそんなすごくないか。その、まあ、飛んでるっていうのはもう、もっと意味が違って、その、なんていうの、グラディウスみたいなのあれは飛んでるっちゃ飛んでるんだけど、そうじゃないよね。もっと浮遊感を感じるっていうかさ、
うん、
そういうよりリアルな飛んでる感出てるよね、
うん、これ。そうね。まあ、ほら、ゲームの中でさ、疑似 3D 空間を作るまでは、まあ、わかるんだけどさ、そこまではわかるんだけど、あの、椅子動かすかって俺思うね。
ああ、あったあった。
椅子、うん、その、体感ゲームの先駆けだからさ、
うん、
椅子動かしちゃうんだっていう、この、スケールのデカさと、こう、景気の良さっていうのは、やっぱり、でかいよね。
でもってさ、
うん、
操縦桿だったじゃん。
はい。
あれもかっこいいよな。
かっこいいよ。昔、でも昔から気になってたよ。だってハリアーさんはさ、生身の人間で大砲を持って走ってんのにさ、このトリガーは何だって話じゃん。
そうそうそう。あれ、レバーとボタンでいいんじゃん。
ハリアーさんは実はロボットでハリアーロボに俺は乗ってるのかとかちょっと思ってたもん。
ね。
うん。
世界観も怖かったしね。あの、うん、顔面が迫ってくるのとかさ。ちょっと子供の時にはさ、迫力ありすぎてさ。
うん。
え、何ちょっと辛いんだけど。
辛いんだけど。
一面のボスもなんか怖いしさ。
うん。
顔が。
そうですね。
変な炎を吐くし。
うん。
炎の音が気持ち悪くて。
このセガイージズは、アウトラン、コラムス2、スペースハリア、ソニックザヘッジホック2という
流れですね。うん、ね、粒揃い。あ、そうそう、スペースハリアのさ、ハリアってあれなんでしょう？噂らしいけど、ほら、米軍機のハリア。
うん。
で行こうとしてたんでしょ？
あ、そうなんだ。あ、それで、操縦艦ってことか、
うん。そうそうそう。
はいはいはい。
で、なんかあって、
うん、
なんかあって、ちょっとそのハリアは使えないと。
うん、
ちょっとシュワルツェネッガーが、乗るんで、今度。トゥルーライズで。ごめんなさい。
かなり後だよ。トゥルーライズ。どうなんだろうね。なんかありそうだね。特に、ね、アメリカのつながりを、でかいからね。セガさんは、
そうか。まあでもこのおかげで不思議空間になって楽しかったよね。
そうだね。
うん。はい。
はい。
オールオブデューティーがまあいいんだけど、うん。なんだこれ。160ページ。超巨大生物、はい、ベイザル襲来。どういうこと？あ、あれか。地球防衛軍。
うん。
の新しいやつ？
そうなの。アースディフェンスフォースアイアンレイン。地球防衛軍だね。
5のアペンドディスクではなく新作っぽいね。
うん。これなんでだろう、タイトル変えたの？
ね。
なんか海外用とかそういうこと？
なんだろうね。
なんだろうね。
本作はユークスが開発を手掛けるもう一つの地球防衛軍とも呼ぶべき作品だ、
うん、
地球が危機的状況下にあるハードな世界観で新たな侵略者との激闘が楽しめる、
うん、
うん、なんかやっぱり違うっぽいね、
ね、もう一つのってなんじゃいほって感じだけど、
だいたい一緒に見えるけどね、
うん。なるほどね。なんかあれみたいなもんかな。デビルメイクライとナグラメイクライみたいな。
かね。
うん。
ベイザルのデザインがなんかちょっと着ぐるみ感あっていいね。
もこもこしててね。
うん。
かわいいな。
造形作家の大山隆史。
うん。
どうなるのかね。
そうですね。楽しそうですね。で
もこれもね、作業、周回プレイがいるんだよ。武器集めとか。うん、もうどんどん進みたいのにな。あれでプレイさせるの辛いんだよな。アリを何度も殺してアイテム集めるの。
はい。
はい。エースコンバット7、発売日決まったんだっけ？
なの？
ね。
うん。
7の。 2019年の1月17日。
うん。
これこそがね、本当に VR ヘッドマウントディスプレイが生きる作品なんじゃないかと思ってるんですけど。
うん。
ね。
そうですね。PSVR 専用。なんですか、これは。
あ、専用
ですか？あ、いや、一部 VR 対応ですね。
うん。
この一部がどんぐらい一部なのかわかんない。
戦闘機乗りながら上向いたり下向いたり右左向けるっていうのはさ、これまでの右スティックでできるっちゃできたけどさ、
うん、
それがもっとリアルな方法でできるのはいいよね。
そうだね。だから PSVR つけとけばさ、ずっと自分のチンチン見ながらこ
う、うん、
操作することもできる。お空が怖いから。
うん。
うん。じゃあなんで PSVR 買ったのっていうところになりますけど、
うん、
はい。
いやー、
そうですね。
これやりたいな。
うん、
でもお金がお金がないから、
はい、
またノートに書かないと。
ノートに書かない
エースコンバットでも、ね、リアルすぎて書けない。画力がない。
はい。わかりました。ですね。
はい。ワールドアームさん、スキップ。
はい。鮫島さん、もうそろそろお時間でございます。はい、
じゃあ、このまま最後まで流して、ちょっと。
はい。そうですね。何がある
か、ね。じゃあ、ラスト一つなんか、ありますか。
なんかありますかね。
今。最後に一つあるかなと思ったけど。
うん。
ないもんですね。
何ですかこれ。なんかメタルギアかと思ったら、レフトアライブという、スクエニの。
え、新川さんの絵のやつってスクエニだったの？
そうみたいですよ。
おぉ。
スクエニ、久々の新規 IP じゃないですか。ねえ。
ね、
しかも、
この絵の人ってメタルギアソリッドの絵の人だよね。
そうだね。
てっきりメタルギアかと思うね、これ。ロボットも出てくるし。
うん。
この絵出しで。
あ、しかもあれじゃないですか。なんか、コジプロさんのなんか CC が入ってますよ。
あ、そうなんだ。
うん。そうかそうか。キャラクターデザインの新川さんが、コジマプロダクションだから、なんか、表記が入ってるってだけか。だから要は三田パイセンの、後ろにカッコカプコンって入るようなもんだよ。
ああ。
うん。
なるほどね。なんか、バンチャーパイロットっていうのが出てくるんだって。
はいはいはい。
なんかあれみたいだよね。フロントミッション。
フロントミッションの流れを組むとかそういうんじゃないの？
ぽいよね、これだと。
ね、うん。
特に書いてはいないっぽいけど。
あ、でもバンツァーって書いてあるよ。
ね。
バンツァー行ったらフロントミッションじゃありやせんか。
そうだよね。
ねえ。
あれね、横スクロールアクション面白かったな。うん、なんだっけ、名前。ねえ。
フロントミッションオルタナティブだっけ、なんだっけ。
そう、なんか、
なんか横スクロールのあったよな。
うん。
バルケンみたいなやつ。
バルケンみたい。でもバルケンより面白かったよ。バルケン難しすぎて、ちょっと。
うん。
ねえ。
そうですね。久々あれですね、スクエニさんが、ホストでもなく、ディズニーキャラでもないゲームを新規 IP として作られるということで、よかったです
ね。フロントミッションもなかなか良かったもんね。うん、キャラデザーが、天野義隆で。
そうですね。はい。
今回、新川洋二先生ということで。
うん、ねえ、コジプロからお呼びしてでのっていうことで、うん、なかなかいいですね。チャレンジブルで。
ね、
はい。というところで、
以
上ですかね。
ファミコン通信は終わりでーす。
あ、ごめんなさい。最後に報道特集、間違いブレイカー、プロデューサー、岡本良樹氏インタビューってなって。
え、何ページ
?232 ページ。
232。
はい。 岡本良樹氏大復活でおなじみ、
うん、
ですね。マレーシアにあの開発作ったんですよね。
すげ
え。いやー、この人ぐらい浮き沈みの激しい人生もないでしょうね。
ね。
うん。すごいですね。こちらも面白そうなんで、まあ持ってる方は読んでみてください。と、うん、いうとこですかね。
すごい。みんな日本人じゃん。
うん。あ、呼んでるんだよ、確か。うん。
知ってる人いる？なんか。
いないよ。
いないか。
いない、いないけど、なんだっけな。風の噂で聞いたのでは、うん、なんだっけ、マレーシアに来てくれれば、うん、なんだっけ、家賃と光熱費、その他、ね、こっちで出すから、みたいな感じで。
うん。
うん、いう話で言ったのに、なぜか光熱費は、個人持ちになっていたっていう話は聞いたことあるけど。
うわ、岡本さんっぽい。
なんか、細かくせこいなっていう。
ほんとそうだよ、あの人。ね。それ
。いやいや、家賃とかは大丈夫みたいよ。細かくせこくて、いい話だなと思ってちょっと聞いてたけど。
ね。
はい。
どうしてもこう、今一歩踏み出せない理由ってそこだよね。なんか、大事なところで嘘つきそうじゃん。
ああ、そうですね、うん。
この人がさ、祖母自社を去るときにさ、ガレッジセールしたのよ。
うん。
自分の私物を社員に売りつけるっていう。
はい。
俺も見に行ったわけ。
うん。
で、サイン入りのカタンとか買ったんだけどさ、もう、ビタイチねぎらしてくんないのよ。
うん。
で他の社員とかともそんな話しててさ、うん、めっちゃふっかけんの、
うん、
もうさお前ええー、と思って、そこはさ二足三文で売れよなってそういうとこだぞって思った。
お前そういうとこだぞって、
うん、
いやいいですね。
だから2チャンネルでスレッド立っちゃうんだよって、うん、当時、
はいはい、じゃあ以上です。
こんなとこですか。
はい
はい、じゃあ終わりましょうか。ね、来週次に収録するときは多分東京ゲームショウのお話できるんじゃない
かな。あ、もうその時期ですね。はい、鮫島礼二の東京ゲームショウレポートですね。
ね、今年もいろんな出会いがあるかなって、第2第3のドンゲンに会えるんじゃないかって
ドンゲンパワポ一つで
今インドネシアで彼女と一緒に新しい生活を始めているドンゲン、
うん、ゲーム作ってないの
分かんない、どうなったんだろうね
ドンゲン大丈夫ドンゲン。はい、以上です。
はい、じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピ
ー。バイナラッピー。マッシュスの国すら助けます。社会がなければ人間じゃない。